はい、こんにちは。プライベートメンタルジムザ・チェンジ代表の小楠健二です。
はい、片田智也です。
はい、今日もですね、なぜあの人はああなんだろう心理学ということでですね、はい、はい、またチェンジ理論に基づいてね、はい、お話できたらと思います。
はい、
はい、今日はですね、働き方改革っていうのがですね、国を挙げてねやってますけどね、これからのですね、働き方についてですね、心理学に基づいてですね、お話できたらと思います。
はい、
はい、今だとね、やっぱり働き方改革って言って、簡単に言うと、労働時間をね減らそうとかですね、生産率上げようみたいなね、のがあったりとか、片やですね、YouTube みたいにですね、好きなことして、暮らそうみたいなね、そういった、なんて言うんだろうな、世の中の流れってあると思うんですけどね。
はいはい。
はい、
ありますね。
確かにね、これ日本人っていうのはね、本当に働きすぎなぐらいね、働いてきたと思うんですよね、長時間労働、ね。これも何なんですかね、よく民族性とか言われますけど、これ確かにね、これメンタリティの人にね、聞くとね、聞いてきますね。時間になっても帰らないとかね、毎日その残業やってるって本当かって。信じられないみたいな感じでですね。で、本当だよって言うと、みたいなね、感じで言いますね。
なるほど。メンタリティというか、個人の問題じゃないですよね。
なるほど。
周りがそうしてると、私たちはそれを正しいと、本当に思うんで、そういう世界でずっと生きてきた人にとっちゃね、それが普通ですから、それは個人の心というよりも全体の文化の問題じゃないかなとは思いますけどね。
ああ、なるほど。これもチェンジ理論的に言うと、こう人の目を恐れるというかね。
そうですね。
はい。
私も最初の会社入った時に何も仕事ないのに先輩が帰らないもんでね、よく夜中までいた記憶ありますよ。
やることない。
私はね、もう終わって帰ってもいいんだけど、帰りづらいんでね、それでいたっていう記憶はありますね。
何してたんですか？
仕事してるふり？
ふり？パソコン触ったり。
そうそうそう。途中からもうね、バカらしくなってさっさと帰るようになりましたけど、だやっぱりその時にこう、あいつどうしたんやみたいな、そういう冷たい空気みたいなのはありましたね。今思えば。
これね、改めてね、働き方改革って、国で言ったりしてるわけですけど、でじゃあ働き方改革って何なのっていうと、その生産性を上げようみたいなね、いうわけですけど、これね、なんて言うんだろう、雇用者側っていうか国の側のね、が捉える生産性とね、働いてる側、労働者側の生産性ってね、僕ね、また違うと思うんですよ。
どう違うんでしょう。
要は雇ってる側からするとね、なるべく安い人件費でね、なるべく利益出すってことだと思うんですよ。
そうですね。
だけど働いてる側からすると簡単でね、休みが多くて給料高いと思うんですよ。
そうですね。
これ同じじゃないですよね。
同じじゃないですね。拮抗してる部分もありますし、難しいですね。
だけどね、実際はなんて言うんだろうな、生産性っていうので言ったらね、多分僕ね、日本は世界一生産性高いと思うんですよね。すでに
そうです、
こんだけ働いてね、現実の話、世界一お金持ってますよね、日本という国がね、350兆円で世界一ですからね。でそれでもっとね、生産性上げろっていうのは一体何なんだろうってね、思いますけどね。
何なんでしょうね、
はあ、うん、そうだからまあ簡単に言うと休みが多くて給料高い、
ええ
っていうふうにすりゃいいじゃんと思うんですよ。やっぱ140年前のね封建制が今でも続いてるからそういうメンタリティになってるんじゃないかなと思うんですよ。
そうですか、影響してる、まあしてるでしょうね確かに。
要は家来ですよ、家来、家来、要はそのね儒教とか朱子学とかもそうですけどね、要はその為政者がね統治しやすいようにね、権力持ってる人が統治しやすいように歪めてるんでね、その論語をね、
うん
うん、だから吉田松陰とかでもそうだけどね、殿のために死ぬみたいなね、
はい
はい、っていう考えですよね。
そうですね、確かに
、
だから葉隠れって、
うん、
江戸時代に入ってから書かれたあの武士道の一番最初の本、
はい、
あれ読むと半分ぐらいはサラリーマンの処世術みたいな、
うん、
武士って当時のサラリーマンですから、
うん
うん、どうやってその会社に使えるかって、そういう出世のこととかね、そんなのが半分ぐらい占めてましたね。生きるとか死ぬとかそういう項目もありますけども、
はい、
うん、まあ基本身を委ねるのが当たり前の文化続いてるでしょうね今も。
そうだから、うん、例えば役所なんかもそうですけどね、やっぱねお上って言うんですよね。
お、本当ですね。
ね、要はお上とそのね平民っていうかね、
下々ですから、
下々っていうね感覚なんですよね。歪められた論語と、
うん、
朱子学がね、未だにこう残ってんじゃないかなと思うんですよね。
そうかもしれない。
はい。だから、うん、だからなんか私がいないとね、会社が仕事が回らないとかね。
ああ。
まあ大体そういうこと言いますね。ああ、人生には3つゴールがあると。
はい。
その家庭と仕事と社会と。
ああ。
で、ここ1点ずつね。
ええ、
1点ずつ入れないとね。
あ、そうですね。
よく芸能人の子供がね、うん、覚醒剤で捕まったみたいなね、あれ一番分かりやすいと思うんですよね。
うん、まあそうですね、バランス崩してますね。
そう、仕事に5万点入ってて、社会にも3万点入ってて、家庭0点みたいなね、
うん、
はあ、で0点だから毎月子供に100万あげてるみたいなことしててね、
うん、
覚醒剤で捕まっちゃったみたいなね、
うん、
あれ一番わかりやすいと思うんですよね。
はい。
それもなんて言うんだろうな、あのコミュニティが昔と比べて希薄になってる、
うん、
っていうのもやっぱりあるんじゃないかなと思うんですよね。
コミュニティの希薄か、うん、まあもちろんそうですね、世界的にそうですよ。
世界的にそうですよ。それね、やっぱマーク、うん、Facebook 作ったマークザッカーバーグですよ、言及しててね。
ああ、そうですか。
うん、結局じゃあ Facebook の存在の意義は何なんだろうって言って、あ、まあ3ヶ月ぐらいね内省して、やっぱりそのね分断されたコミュニティをつなげる場になりたいっていうね。
ああ
、だからこれ日本だけじゃないんだなと思って。
はい、
うん、まあそれで
もっと人は人と関わりたくないはずですよ、面倒だからね。
うん、
うん、なんだけど、まあいつもの論調ですが、昔は関わらざるを得なかったものが今間接的で良くなったわけですよね。市場を介して直接触れ合わなくたって良くなったわけで、それはこっちの方が楽なんだけど、同時に寂しいっていう、これはもう人類全般における悩みだと思いますから、みんな寂しいんだと思いますよ。
うん
うん、
これ本当に二律背反でね、
うん、
まあ簡単に言っちゃうと僕ら10万年ぐらいね進化してないんで、っていうことは何だっていうと、うん、その縄文時代とかね原始時代に適応するように作られているんであって、
うん、
今の社会に適応するようには作られてないと。
はいはい、ミスマッチですね。
ここは常にね そのミスマッチなんですよね。
うん、
はい、そのなんて言うんだろう、ものすごい超オフロードみたいなねところを走るように作られて、うん、まあ今の社会だとオフロードなんてどこにもないみたいなね、常にスタッドレスの超スタッドレスみたいなタイヤ履いて、
うん、
舗装した道路を走んないといけないみたいなね、
うん、
もうなんかすごい乗り心地悪いですよね。サスペンションも、
そうですね、
サスペンションももうふわふわでね、
ええ、
はい、ふわふわなんだけど平らな舗装道路しかどこにもないというね、
ミスマッチ。
うん、
まああのコンピューターで言うとハードウェア自体がもう変わんないわけですから、大昔からね、
うん、
あの現代的なソフトだったりアプリケーションがよく見えるのも分かりますけれど、やっぱりもっとあの現実のものを見た方がいいですね。よく現実見ろってみんな言いますけど、うんうん、現実は私たちの体が昔から変わってないことが、これが一番最初の現実だと思うんで、それをベースに、はい、組織もそうだし会社も社会もね作られて、教育なんかもそうですね、
うん、
そこが基盤にないとまあこんなことにもなるでしょうよという気はしますね、
うん、
だいぶ無視されてきましたからね、
うん、
人間は特別、動物とは違うと。だから進化的な視点に目を向けるのが怖い人たちやっぱいますからね、
うん、
あそれは一番致命的なとこかなと思う。
ここでね、まあ解説するとやっぱり僕2つの見地があると思ってて、
うんうんうん、
まあ今の話ってね、はっきり言うと心理学の話って全然しなくて、こう、まあ、生物学的っていうんですかね、進化生物学的っていうんですかね、はい、だから心理学っていうか心の話だけだと何て言うんだろう、
ああそうですね、
読み解けないというか説明がつかないというかね、
つかないです、つかないです、ほんの一部ですよね、
うん、
あ心ってみんな個人のものって考えるでしょう、心理って。だから人一人の心の中のことを、断りを見つけようって何百年もやってるんですけど、当たり前の話じゃないですか、うん、誰かとの関係、外側にもあるんで心って、これ長いこと見落とされてきてますからね、
うん、
だから分かんない人には分かんないしね、この理屈がまた
なるほど、うん、
あの脳に還元したいのも分かるでしょ、ここに心があるっていうとシンプルでいいじゃないですか、
うん
うん、それだけでそこに還元しようって思えば思うほど本質を見損なうっていうのは、分かんない人には多分分かんないと思います、ずっと。
なるほど、
うん、もうそれでいいと思うし、
あこれね、うん、その分かんない人なんで分かんないかっていうと、
うん、
多分ね、一言で言うと頭で考えちゃってるから。
そうかもしれないね。
うん、じゃあ頭って何ですかって、僕が今言った頭っていうのは大脳皮質だと思うんですよね。
うん、そうですね。還元しますね。ここだっつって。うん、還元主義。
そう。なんで、なんていうんだ、今ね、人工知能、AI、うん、AI のこと人工知能って言ってますけど、
うん、
あれね、僕誤訳だと思ってるんですよね。
うんうん、
今の人工知能は、人工大脳皮質だと思うんですよね。
いいですね。
だから頭だ。
知能じゃないね。
うん。そう、知能、うん、そう、脳幹とかね、小脳とかね、全部ひっくるめて脳なんでね。
そうですね。あ、それはよくわかりますよ、うん。ここだけを指して知性って言ってるのは、すごく本質損なってますね。こういう全体があって、社会集団があっての知性なんで、多分わかんない人にはわかんないと思う。
うん、
あ、まあいいですけどね。
そう、その理屈もね、論理も大事なんですけどね。
あ、
まあ、その論理突き詰めてった おかげでね、共産主義っていうのができちゃったんでね。
あ、
はい、まあだから簡単に言っちゃうと、それやっていくとどうなるかというと、共産主義みたいにできちゃうんですよね。
うん、
うん、みんなでこうやってね、靴屋もね、そんな いっぱい食べ物屋もいっぱいあってね、フードロスみたいなの起きるからやめて、国で計画生産していこうみたいなね。それ理屈で言えばそうなんだけど、やった結果どうなるかっていうとね、
うん、
お殿様みたいな人がいてね、
なるでしょうね、
何百万人も虐殺してるっていうね、
うん
うん、
まあそういうのの繰り返しじゃないでしょうか、人類史というのは、
うん、はい、なんで、ね、
何度も、 繰り返してますよね、はい、そういうの、うん、
そうですね、
うん、
なんでね、そう、2つのね、やっぱね、見方があって、その心っていうか心理学的な方とね、その生物学っていうかね、もっと含めると進化生物学とかですね、
うん、
まあ、それ両方から見ないとまあ分かんないことも結構多いっていう、はい、というねお話をね今したんですけど、まあちょっと働き方っていうところに戻るとですね、
そもそも働くって何ですかね、うん、って大事ですよ、
うんうんうん、何ですか働くって
何でしょうねまあもちろんそのみんなが言ってる働くっていうのとは違う意味が最初にあって、まあいつものパターンですけど、大体形骸化しますからね言葉って、うんうん、ああ意味はね空っぽになっていくんで、多分進化生物学的に人間の心を考えた時に必ず他者との取引っていう、枠組みを考えなきゃいけなくなると、
うん、
一人では生きられない小さな存在、誰かと価値を交換し合う必要性が出てくる、まあ、その生産価値を生産することを、まあ、働くワークと動くと言ってたんでしょうけどね、今は金の稼ぎ方のこと言ってんじゃないですか。
ああなるほど
全然違いますよね、
うん、ああなるほど、あ、まあそのまあ、縄文時代に戻るとね、
あ、
まあ、やっぱりその衣食住、
はい、
を提供する、まあ、その家もねマンモスもね一人じゃどうすることもできないんでね、
はい、
まあ、それでみんなで協力しないと、うん、まあ、死んじゃうと、
はい、
それがいつの間にかそのお金っていうのの市場性が高まりすぎて、
はい、
うん、まあドルならドル持っていけばね、うん、どこでも何か交換してくれるっていうね、
ええ、
市場性が高まりすぎちゃって金を集めることが仕事
になっちゃってますね。
うーん、
みんなで助け合うこと、そのための仕組みが経済だったんですけど、お金っていうのはその経済を回すためのツールとして生まれたと。現状はそのツールに今支配されてますね。
うん、
助け合いシステムが。
そうです、これ現実の話でいくとね、うん、じゃあそのお金っていうのは今のお金の発行の仕組みでいくと、
お、
必ず銀行を通してお金っていうのは市場に出てくるわけじゃないですか、
うん
うん、でそうすると銀行から出てくるときには誰かの借金だってことなんですよね必ず、
うんうん、
これ本当に恐ろしい話で、
はい、
全てのお金に利子が、
はい、
うん、でさらに恐ろしいことはアインシュタインが言及してますけど、
うん、
人類最大の発明は複利であるって言ったんですね。
ほうほうほう。
で要は複利で増えていくんで、
うん、
もうものすごい勢いで増える、
うん、
だから例えばあのマンハッタンとニューヨークの、
うん、
あの島ってでネイティブアメリカンからアメリカ人がなんか数百ドルで買ったらしいんですよね。ですごい安いじゃないですか、
うん、
まあ、今で言ったら、まあ、世界で一番土地が高いとこだと思うんで、うん、でもねその数百ドルも 10% の金利でね、2、300年経ったでしょうから、10% の金利で回したら今はねマンハッタンと2個買えるらしいですね
そうですか
それぐらい複利っていうのはすごいパワーを持ってる。
あ、面白い話だ。
そうだから市場にお金出てくるんですけど必ず銀行通してきて、それが複利で増えていく、で恐ろしいのはもらう人がいれば必ず払う人がいるってことなんですよね。
そうですね、必ず
で、ほとんどの人は払う側なんですよね。
もちろんでしょう。
はい。だからどんどんあの大企業の合併がどんどん続いていく。
ええ。
うん。やっぱりその資本を大きくしていかないと金利でが稼げないから。
うん。
そのいろんなセミナーとかね、不動産投資セミナーだとかね。
はい。
いっぱいいろんなのがあって、要はそれ何言ってるかっていうと金利をもらう側にあなたも回れるし、うん、回りなさいって言ってると思うんですよね。
そうですね、ほとんどそうだと思います。
だけどね無理だと思う、うん、もう まあこれもマルクスが資本論の中で本当に200年前に言及してるんですよね。
ほう
ん、それはそうで 0.1×0.1× っていうあの小学校3年の1学期か2学期に習ったね、算数を使えば誰でも分かることでね、
うんうん、
それが100年200年経ったらどんな世界になりますかってね、
うん、
いうのが今ですよね。
はい、
はあ、そんななっちゃってね、それで生産性を高めようってねなんか死体に鞭打つって言葉ありますけどね感じのイメージ
ですね。そうですね、 お門違いな雰囲気はまあ多くの方は感じてると思いますけどね。
働きすぎて死んじゃってんのにね、まだ無知で打たれて働けみたいなね、そんなのが現状なんじゃないかなと思うんですね。
はい、それがもし本当に改革って呼べるものなんだったら、あの根本的な原理が変わらなきゃ革命にならないですからね。単純にお金の稼ぎ方だったり時間コストのこと言ってんだったら、うん、何なんでしょうね、働き方が変わるだけなんだと思いますよ。
うん、
革命なんてそんな想像起きないですから。
これね、まあヨーロッパなんかだとね、やっぱバカンスってあるじゃないですか。
はい、
まあ1ヶ月ぐらい休みとかね。
うん、
あれね、僕の友達でね、そのフランスの会社と取引してる人がいて、
ええ、
で電話してね、あの担当者の人いますかって言ったら、1ヶ月バカンス取ってるから1ヶ月後に電話してくれって言うんですよ。ええ、
なるほど、いいですね。
でもそれで回るってことなんですよね。
そうですね、大丈夫だと思いますよ。みんなが、他のみんなもそうしてるからです。だから一人だけそれをやるとおかしなことになりますけど、さっき冒頭で言ったか、結局みんながそうしてることが正義ですからね。
あ、
私たちがどんなにそれが正しいと言っても、一緒にせーのでみんなでそっちの世界に踏み込まないと機能しないですよ。渡ってくれないね、横断歩道みんな。でも増えてくるんじゃないですか、バカバカしいっつって。
そう考えると世界的に言うと僕らのがマイノリティってことですよね。
マイノリティだと思いますよ。いい加減気づいた方がいいし今週休2日制ですか、普通、
はい、
週休4日制にして、あの消費も生産も同時に同じだけ減らせば全然成り立ちますよ。
確かにね、あの縄文時代とかね、僕らの勝手な想像だとね、なんかものすごい毎日あの生きるか死ぬかでね、なんか食べ物に困って生きてたような気がするんですけど、今のところのその研究でいくとね、
はいはい、
なんか1日 3,4 時間ぐらい、週休3日か4日 で、
ね、割と余裕あったはずですよ、狩猟採集時代は。むしろ取ってきたらしばらく食いっぱぐれないですからね、マンモス一頭。
これもね、なんつうんだろう、本当大きな誤解というかメンタルブロックだと思うんですけど、そういうまあ狩猟的な働き方をすると、なんか困るよみたいなね、
はい、
メンタルブロックがあると思うんですよね。まあ、
安定が欲しい。
特に日本人がね。まあ、それよりもその農耕的なね、
はい、
なんかまあ、そう、水田みたいのがあってね、で毎月
安心するんだ、
ルーティーンを繰り返す。だってその鹿がどこにいるかあなたは分かるんですかみたいな、取れる保証あるんですかみたいな、
はあ、
そんな感じですよね。
なるほどね。
そこもね、僕ね、だからその農耕の方が狩猟よりも優れてるって日本人ほぼ全員思ってると思いますね。
はあ、そうですか。
こんな
リスキーな狩猟採集時代の方がよっぽど平穏だったと思いますよ、心。
そうだから、まあ、今で言うと何て言うんだろう、その、まあ、独立企業とかね、
まあそうですね、
まあ、そういうのが要はなんて狩猟的な生き方なわけじゃないですか。
不安定と思われてますね、確かに。
そう、そこも何て言うんだろうな、やっぱそういう人が増えてくるとね、狩猟側の方が増えてくるとやっぱ全体の意識も変わってくるのかなっていうのがあると思うんですけどね。
そうですね。だって農耕文化なんてね、自分たちの努力と無関係に一発でポシャる命を落とすこと、いくらでもリスクあったはずですよ、災害でね。それは現代社会の会社組織が自分との自分の働きと無関係なところで一発で潰れちゃうのと一緒ですよね。こんなリスキーなことないですよ。
確かにね。なんであ
の何にも関係ないのにね、
はい、なんであのサペース全書を書いたね、ユバルノア・ハラリさんは、
うん、
その農耕革命っていうのがあったわけですけど、
うんうん、
農業革命っていうのは人類史上最大の詐欺っていう言い方です、
詐欺
で、
本当ですね、
詐欺に引っかかって、ああ失敗した、またやり直そうじゃなくて、詐欺に引っかかったまま今でも生きてる、
はい、
っていうことなんですよね。
うん、
はい、あ。
まあそれらを包括する概念としては、なんか単純に聞こえるかもしれないですけど、じゃあなんで私たちはそうやって安定安定、目先の安定ね、本当は不安定なんだけど欲しがるかっていうとね、やっぱりそれだけ不安なんですよ。
なるほど。
不安に耐えられないんですよ、
うんうん、
こんなに不安に踊らされてるっていうのはほとんどの人気づいてないし、大して変わんないと思いますよ。あの外へ出て、会社の外へ出て働いていくのもね、中でやってるのもあんま変わんないしね、
うん、
同じぐらいリスキーだし、
うん、これもやっぱり、うん、なんて言うんだろうな、あのまあ、幸せになりたいとか幸福っていうね概念が最あれは僕最近現れたと思うんですよね、
うん、
で要は生き物がね、生き物、うん、まあ、人間がね誕生してからですね、
はい、だから
ついこの間第二次世界大戦終わって10年後ぐらいまでずっと飢餓状態だと思うんですね、はい、簡単に言うと、
そうですね、
うん、だから価値観の1から100位までが飢餓を克服したい、
うん
うん、でだから昔の人ってね、だから幸せになりたいっていう概念自体がなかったんじゃないかなと思うんですよ、
うん、いらないでしょうね、きっとね、生きてることがイコール幸せでしたし、うん、戦争、飢餓、疫病ですか、毎日それを気にして生きていかなきゃいけなかった時代が終わっちゃいましたから、
うん、
ああよっぽどなんていうんですか、平和ですけどね、
うん、
幸せなんてものをいちいち考えなきゃいけないぐらい退屈でつまらない時期なんだと思います、人類にとっちゃ。
そうなんでね、やっぱりその価値観が変わったっていうのが事実だと思うんですよね、
うん、
いわゆる食べ物っていう価値観じゃないじゃないですか今はね、
うんうん
うん、でその中でやっぱり働き方ってね当然変わると思うんですよね、
はい、
うん、でそれでいくとね、まあ例えば僕なんかで言うとね、そのビジネス、
うん、
ビジネスっていうのはね、要は問題解決なんだってよく人に教えてたんですけど、
はい、
そうだから、でもねふっとよく考えたらね、
うん、
もう先進国に限って言うともう問題なんかないんですよね。
そうですね、
うん、そう困った人がいない、
うん、
でそうするとね、やっぱりそのビジネスっていうか、まあね、困った人いないんでね、本当にこの仕事の定義自体が変わってる、うん、
そうですね、
うん、僕ねこう覚えてるのは昔小学生の時にね、裸足の弦っていうね、
ええ、
原爆のね話を描いた漫画がですね、うん、クラスにあったんですよね、
はい、
でその中で僕覚えてるのは、その戦後の闇市でね、
うん、
なんかお粥みたいなのを売ってるんですよ、
うんう
ん、でそのお粥かなんかその闇鍋みたいなね中にね、うん、タバコの吸い殻入ってるんですよね、
うん、
要はだから米軍のね残飯を拾って
き
て、それで作って売ってるんですよ、うん
う
ん、
なるほど。
で要はその時っていうのはもう食べ物自体がないから、うん、それでも売れるわけですよ、
うんうんうん、
タバコの吸い殻入っててもう売れる、
はい、
で今だとねもうどの店でも美味しい
、はい、
そう、味だ味だとかって言うけど、じゃあ逆に美味しくない店あったら教えてほしいって言いたいですよね、
う
ん、
そうですね、同感です、うん、全部美味しいですよ、
うん、そう、そんなの飲食ってね、
うん、
ほぼ潰れちゃう、
うん、
飲食業界って、
はい、
そうだからやっぱね、その働き方ってそれ変わるよなと思うんですよ。
そりゃそうですね、
うん、
そうか、
そうそう、
同じ目線で見てるとね、うん、そりゃおかしなことになりますよね、
うん、なんでね、僕やっぱこうビジネスやってる人もね、そのメンタルブロックって あると思って、
ああ、
でその仕事っていうのは問題解決なんだと、
はい、
待ったの解決なんだと思ってビジネスやってる人はね、
うん、
まあ仕事ないだろうなと思いますね、
うん、
だって困った人いないから、
うんうん
うん、
そうですね。
でもう一つね、やっぱり思うのは、そのお金を基準としない
ほう
ってことじゃないかなと。いや要は、
うん、
ね、困った問題解決なんだ、そしてそれによってお金を稼ぐんだって言ってたらね、
うん、
あの何もできないと思いますね。それでさっき言ったようにお金にね、複利がかかってるんでね、1秒1ね、はい、ものすごい金利がかかるんですけどね、
はい、
もう日本全体世界全体で考えたらね、まあ、現実、うん、日本の国でいうと国債の金利だけで300兆円払ってるんですよね、10年だけで、たった10年で、うん、はあ、300兆円ね、もらってる側は銀行とかね、うん、まあ、とにかく、まあ、ほとんどが銀行ですよ、
はい、
国民全員で300兆円払ったりねしてるんですけど、うん、その中でね、やっぱり問題解決なんだ、そしてまあお金なんだと、お金もらうのが仕事なんだ、はい、くれないんだ、くれないなら俺は何もしないと、
うん
うん、まずそのお金を払うっていう担保をくれと、そこから、うんうん、そしたら初めて俺は動くと、
おうおうおう、
いうのがほとんどの人の無意識に入っている、
まあそうでしょうね、
同一だと思うんですよ。
それでおかしなことになってるのかもね、
うん、でもまあそう思ってもいいんだけど、それだとね、うん、いやー現実の話ね、何もワークしないと思うんですよね、
うん、
はい、
そうですね、困りごとをお互いに助け合うことが経済なので、困った人にリソースを譲る、渡すだけなんでね、あんま難しく考えない方がいいんだろうけど、そんなに困ってないんですよね、だから、
うん、そう、そうするとね、まあなんだろう、今の時代で言うとね、僕エンターテインメントなのかなと思うんですよね。
ああそうですね、
ビジネスっていうのはね、問題解決なんだと。
おうおうおう、
君らの友達にね、なんか人を楽しませるとかね、芸能人とかね、なんかそういうのでねを仕事にしてる人って いるって、いないでしょ、
うんうん、
いうようなね、本当なんか説得みたいな言い方してたんですけど、うんうん、
そうですか。エンターテインメントっていうとなんか演劇とかね、ああいう感じになっちゃうけど、うん、充実感ですよね。困りごとの解決じゃなくて、うん、さっき言おうとしたのは、あのなんていうんですか、困りごとを売ってるビジネスもあると思うんです。私は例えばニュース、新聞、
あ、
こんな事件が起きました、こんな悪い人がいました、どうです、腹が立つでしょう、困った社会でしょうっていう情報を私たち喜んで消費してますよね、
うん、
あれ何なんですかね、うん、
なるほど、
困りごと押し付けられてるんですよ、情報として。
あ、
おかしい
でしょ。でかつエンターテインメントにもなってますよね、
うん、なってますよね。これはもう瓦版です、はい、昔の瓦版の原理です。底辺だが、あれが価値だったんですよ。つまらないから、平和な時代には必ず退屈だ、つまらないっていうニーズが起きるんで、困りごとっていうのはむしろお金を払って買ってたような、そんなニュアンスがありますよね、江戸時代。これはもうね、分かんない人には分かんない。
うーん、 いや、そうするとね、まあ、今の時代ってその YouTube のね、うん、好きなことをして生きていけっていうキャッチコピーじゃないですけど、
うん、
やっぱりその順番が逆でね、まあ、自分が好きなことを突き詰めてって、
うんうん、ああそれでいいと思う。
その結果として仕事になることもある
んですね。そうですね、はい、たまたま代わりにお金をもらっちゃったぐらいの、それが本当の改革じゃないですかね。
確かにね、スポーツ選手だと分かりやすいと思うんですけど、
ええ、
ね、サッカーとか野球とかみんな子供の時から始めるんで、
うんうん、
いや金もらえるからって言ってね始めてる人いないと思うんですよね。
そりゃそうだ、うん、好きだからね、みんなやってるわけ
で。そうで、俺こんなに苦しい思いしてね練習してんのにね、今日練習行ったら金もらえるのかとかね言ってる人いないけど、社会になって大人になるとそういう人しかいないっていうね。
まあおかしいな話ですよ、
うん、
さっきね NHK 見てたら、うん、絵本作ってるおばさん、うん、おばあちゃんみたいな人がいてね、絵本で、まあ、その国外の子供たちにもねこう絵本の文化を広めるっつってやったんですけど、めちゃくちゃ本人楽しそうなんですよ。とにかく本人が楽しそうなんですよ。その延長線上にあるんですよね、価値ってね。喜んでくれたっていうのは決してそのためにやってないですね。考えたり作ったり、もうそれに職人的なこだわりがあってね、うんちくを語ることも全てもうとにかく楽しそう、趣味ですよあれ。
うーん
まああれでいいんじゃない、ね、
いや本当さっきのね、お金を基準としないっていうね話したんですけど、
うん、
まあやっぱりそれがそういうことだと思うんですよね。
そうですね。
要はじゃあ例えばね、プロ野球選手で年俸 5億円とかそういう人がいるから、
ええ、
で野球やろうかなみたいな、で練習今日あるんだけど来るって言って、
ええ、
それお金もらえるの、いやもらえるわけないじゃんってじゃあ行くのやめたみたいな、
ああ
なんかそんな感じ。お金を基準としたとそこで終わっちゃう、うん
うん、そうですね。まあ給料制にしちゃうとね、そんな感じになりますね、心がね、うん、欲
しがりますね。試合もしあれだったら出してあげるけど、それお金もらえるのみたいな、じゃあいかない。
今日の練習はお給料出るんですかつって、
はい、
やめたらいいよね。
うん、そう、なんかそんな風にみんな止まっちゃってんじゃないかなっていうね、
はい、
じゃあとか趣味のように働くっていうのは、うん、趣味を突き詰めてって結果として仕事になるっていうかね、うん、
そうですね、
うん、
まあ、まあ、本来そうだったんだと思いますよ、うん、なんでずっと米作ってんのって、ある人がね米ずっと作って、芋とか野菜作るより米好きだったんでしょ、米の世界に没頭したんでしょうよ。どんどん専門特化して米に詳しくなってね、もう米のことだったら誰にも負けないっていうぐらい技術と知識持っちゃって、それですごいって言われるわけです。それが人間の充実感でもあるし、仕事なのか趣味なのかって線引きなんかほとんどないしね。おっしゃるようにお金が力持ちすぎちゃってね、力あまりにも権力持ちすぎた結果だと思いますよ。なんかみんないろんなもの見えなくなっちゃってるのかな。
そう考えるともう一つ僕キーワードはね、オタクかなと思うんですよね。
お、
オタク、
うん、
やっぱオタクじゃないとね、まあだから要はその趣味って言ってもね、
うん、
もう本当極めるぐらい、
うんうん、
いや他のね遊びでやってる人と一緒だったらね、やっぱ価値生まれないんでね、
うん、
もう誰よりも悲しい、
うん、
でもう超オタク、
お、
だから今の起業家ってね、
うん、
例えばね、ビル・ゲイツ、だってあれ、うんうん、オタクにしか見えないじゃないですか。
そうですね。
そう。マーク・ザッカーバーグだってね、
うん、
あれオタクじゃないですか。
うん、
はい、あ。だから今だと本当にね、オタクの人が会社始めて、みんなそこで働いてるみたいなとこいっぱいあると思いますね。
うんうん。
はい、あ。
そうですね、みんな何かのオタクでやって、うん、それはアマチュアでやるのかプロでやってるのかと、それが趣味と仕事の違いですかね、
うん、
強いて言えば、
うんうん、 はい、
働き方改革ね。
というのがね、まあ、これからの働き方かなという、ね、お話を、ね、させてもらいました。はい、今日もね、はいはい、素晴らしいお話、うん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。